everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサメライトです。さて、今日はね、皆さんにね、最大の投資者、または言葉の威力、または未来を切り開く、道を開く、どれに当てはまるかなってことを含めてちょっとお話を進めていきたいと思います。今日ねインスタを開いたらフォローしている高久さんって方かな、若いアクティビストのね方々で活躍をしていたり活動していて、この世の中がより良くいい世界になるようにね願いを込めてしっかりと活動している人たちの声や発信というのはものすごく共感するところもあるし、ものすごくやっぱりためになることもいっぱいあるわけですよね。でそこでね今日日本の、品川区の給食のお話みたいなのが出てきてて、それ以外にもこれまで見てる中でね、要は給食を無料にする、そして全オーガニックに変えていくってね、隣の国の韓国ではねそれを実践しているお話とかを聞いてて、いやすごいなと思ってね、 なぜならアメリカの給食って、うちの近所のこのエリアっていうのは給食にももちろん、お金を私たちは払っていて、なので毎日お弁当を作っていました。でもアメリカって面白い国でね、その所得に応じて給食が無料になる子もいればお金を払う人たちもやっぱりいるわけで、そうなると、忙しくて今日お弁当ちょっと作れないから学校で給食食べてって言うと、お金を持たせてね給食を買うみたいなね、そういうことがねやったりした時がほんの数回なんですけどあるんですね。でもその数回のうち一番最初の日に、最初の日っていうか最初にそれを体験した時に、あこれでは嫌だなと思って、もうこんなものにって言ったらちょっと失礼なんだけれども、いやこんなにね6ドルとか払うんだったらって、要はね800円とか900円ぐらいになるわけじゃない、それだったらもう絶対ちょっとしたものを作った方がもう本当に時間がなくても頑張って作ろうみたいなね思うようになりました。そんなところからね、今日そういうアクティビストのお話をねちらって読んでいて、聞いていて、でこんな風に私もやってきたなって思うこと、そういういくつかのお話をね思い出して皆さんにちょっとシェアをしたいなと思いました。我が子のためなんだけれども、最終的に多くの子どもたち、未来への多くの子どもたちとかね、その道を行く人たちのためになることをものすごくやってきました。だから何かチャレンジとかにぶつかる時って、自分のね我が子の教育のことに関してはこれは道を切り開きなさいって、宇宙が言ってるんだなと思って、私にできる努力っていうのをさせていただき、もちろんね言葉を、いろんなところでしっかりと発してきました。ここで皆さんに認識してもらいたいのは、言葉ってね、必要なところで述べるっていうことを分かってもらいたいなって今日はこの話を聞いて思います。なぜならいろんなところで皆さんね意見を言う人たちももちろんいます。でも影とか裏で意見を言っても何もならないっていう時はたくさんあって、なぜなら大切な言葉っていうのは必要なところに行ってその効果を発揮してもらうっていうことを私はすごく意識しています。でそして今日これから話すことは、子どもたちにとっても私がそして親としてね、どんな時も必ず我が子の味方なんだなって、そしてもちろん言葉で味方とかね、皆さんサポートしてる人たちもいっぱいいると思うのね。でもそれにプラスして必ず行動をしてくれるんだなっていうところを見せてきた、そんなお話です。皆さん知っての通りね、うちの主人はもうすごく、どちらかっていうとね内弁慶っていうな、表に人に話をするっていうのが実は本当は苦手なんですね。慣れてくるとすごい話はできるんだけども、そんな主人だからこそある程度 私お話をしていった後に絶対に男性の力が必要だっていう時はまだまだこの世の中あって、そういう時にはもう最後の段階でここは一緒に同席してねっていうことでね、主人を連れて一緒に行くことによってとにかくそばにいて必要な時に自分がいいなって必要だなと思うサポートの言葉をかけてくれるっていう風にして、彼ができる分野っていうのも出していただき、そして導き、最終的にね両親2人が揃って子どもの応援をしているっていうところを見せてきた、そんなお話です。そこでじゃあどこが最大の投資者なのかってなってくるんですけど、いくつもねすごくあって、まず一番最大の投資者っていう話をしたことだから、大人になる段階でね、じゃあ我が子の大学の時のお話をしたいと思います。それ以外にもね、小学校の時とかいろんな時に実はねアジア全体のね教育庁のルールまで変えてもらったことがあります。その時のねお話とかもいつか、今日時間があればだけど、多分この最大の投資者の話だけで結構終わりそうな気がします。うちのね長男は結婚を本当に割引の効かないような、それでも割引してもらえるようにねして、自分の性的ですごくやってくれましたが、そんな中でねプライベートスクールに行ったんですね。大学のお話です。大学に行って、ものすごくアメリカって大学料が本当高いのよね。だからこそ下の子はね公立、州立なんですよね。州立の大学行ったから良かったものの、もうプライベートになるともうこんなに高いんだよねとかって言いながら、である程度のグラントをもらってもこんなに高いんだよねとかってよく言ってたんですけども、そんな息子がやはり一番自分が学びたいっていうものが、映画関係のプロデューサーの方で、プロデューサーのデグリーをもらうとなるともう本当にロサンゼルスでは2カ所しかなくてね、もちろんこの2つもどちらも、プライベートスクールになっていて、でそこでね、もちろんいろんなやっぱり人たちがいるわけじゃない。映画界であっても監督さんであったりプロデューサー業であったりね、俳優とかね、そういうパフォーマンスね、そういうところに行く人たちもいれば、いろんなやっぱり分野のカテゴリーデグリーっていうのがあって、でそこでうちの子がプロデューサーの方にね、メジャーを変えるっていうことでね、でそこで科を変えるっていうことでリクエストした時があったんですね。ある程度最初の1年行ってやっぱり自分がやりたいことがもっと明確になってきて、進路をここにプロデューサーの方に変えたいっていうことでね話をした時に、もちろん進路の変更のねリクエストをするわけですよね。で、単位的なものを見ても先生たちも大丈夫だろうって、絶対大丈夫だよって言ってくれたものがなかなか進まなくてね、でもちろんそれは進路変更のカウンセラーのところに行って、でこのリクエストをしてそれを受理してもらってからじゃないと、その進路変更のねリクエストが受けられるかどうかっていうのがわからないわけですよね。でもちろんね数ヶ月前からその提出をしていて、でそれでもなかなかその提出されたかどうかのなんていうのかな、コンファーメーションをカウンセラーのところに行ってもなかなかそれが返事がもらえなくて、でそれでもう1週間前になった時にどうなってるのって言ったら、うちの子が何回も言ってるんだけど今日はお休みですとかいろんなので、最終的にそのなんていうのかな、週末この人がお休みして、今度は週末お休みになって、もうデッドラインまでもう本当にギリギリなんだけども、そのカウンセラーが会うどっかあれってことで、ちゃんと見ておくからってことで返事がもらえないっていう話だったんですね。そうすると多くの生徒さんが似たような経験をしていて、でものすごくいろんな子たちが実は困っていたんですね。そういうことで受理してくれれば、もちろん受理した後その後進路変更が認められなければね、学科の方で認められなければもちろんそれは納得するんだけども、受理されたかどうか、ちゃんとカウンセラーがそれをやってくれてるかどうかっていうところが一番最初の段階でどうなってるのかがアンクリアなっていうところがすごい困って、もう1週間しかないって時にもうここはもう なぜならもうここは親が出るしかないなっていう、親もちょっとヘルプをしようってなったんですね。もうもちろん大学のことなのでしっかりと自分でやってきました。親の手伝いっていうのをする、ね、いただくっていうか必要なくやってきたんだけれども、ここでスタックしてる我が子を見て、どうしたらいいかやっぱわからないと、何度も何度もやっぱ足を運んでいるのでね、これは見ていてカウンセラーの怠慢なんじゃないかと思ってね。でそれで主人に学校の方に電話をして、こんな状況なんだけどもどうなっているのか、でそしてねメールを送ってほしいっていうことをね、お願いしたんですね。そうするともちろん上からその指示が来たことによってカウンセラーさんがねもう一気に動いてくれて、バーって仕事の処理をしてくれたんですね。はい。そしてその書類を取りに行った時に息子は一言嫌味を言われたわけですね。親の助けなければ何もできないんだねって言われたんですよね。もちろん悔しいけれども、確かに親が動いたのは確かで、ね、そういう時にねって思い、実はその後学校の方にもう一度連絡をさせていただきました。なぜなら正直言ってね、言ったんですね。うちの子にも言いました。当たり前に親は出るわって言ったんですね。なぜならお母さんとお父さんはね、あなたの未来に投資してるのよって、私たちは最大の投資者なのって、投資者っていうのはちゃんと物事が進んでるのか見る権利もあるのって、進まないのであればね、その道を塞ぐ者がいるのであればしっかりとどうなってるのか、私たちもその様子を見る権利はあるのって。でしかもね、その上カウンセラーさんは私たちが払ってる学費から給料をもらってるんだから、しっかりと仕事してもらおうって私は言ったんですね。だからお母さんたちが一言ねって、書類が受理されてるのかどうかって、書類がきちんとされてるのかどうかっていうことに口を挟んだことで、カウンセラーさんにそんなこと言われる筋じゃないって言ったんですね。でそしてそんなこと一言で我が子を傷つける、ね、そんな風な権利もないって言ったんですよ。なのでお母さんはそういった時堂々とさせてもらうってことで、主人と一緒に学校の方に連絡をさせていただきましたって、こういう風に、ね、息子も言葉を言われたんですけれどって、しっかりと仕事をね、子どもたち生徒さんたちをしっかりとケアするのがカウンセラーの仕事であって、こういったことに口を挟む余計なことを子どもたちに言って落ち込ませたりがっかりさせたりするべきではないって言ったんですよね。なぜならしっかりと仕事をしていればそんな言葉を発することもなく、私たちがしゃしゃり出ることもなく、元はといえば誰の責任なのかっていうことをしっかりと認識してもらいたいっていうことを言ったんですね。そしたらびっくりしました。その後ですね、実はその方の仕事がすごく怠慢だったってことが分かり、そして100名近い生徒さんがしっかりとね、これまではもう全然もう進んでなくて、もしかしたらその前の年とかね、やっぱり悲しい思いした子たちもきっといるかと思うんですよね。でも今回の一言により、学校が調べてみたらそのカウンセラーさんがやるべき仕事をしていなくて、そして物事が進まずに進路変更ができない、または進むべきところに進めなかったっていう生徒がの数が結構出てきて、その時のたった私たちのクレーム一つで100名の子どもたちが希望を、叶えてもらいっていうか、希望に沿った対応してもらったってことにより、ものすごくお礼を実は学校からいただいたんですね。私たちの声がなければ、私たちも自分たちの従業員がしっかりと仕事をしているだろうと思っていたものの、そういう怠慢の部分を発見することができませんでしたと。なぜならやはり学校のその良さがあって、そうして学校がさらにいい大学だと認められるわけであって、そういうねことをするとレプテーションとしてね、やはり評価が下がりますよねって。あなたたち大学は高い評価であって、そして多くの子どもたちが、若者たちが夢と希望を持ってくる大学がどういう対応をされているんですかって私は聞いたんですね。 そうすることにより実際に扉が開き、いろんな子たちの夢が叶い始めたっていうところにより、学校から最終的にはお礼をいただくようなことになったんですね。で、そしてその方も学校からもしっかりと、まあ、お話があったということで、まあ、その方がある意味自分の仕事においてのあり方、そして態度、姿勢、そしていかにその仕事が多くの若者たちの人生と未来に左右するのかというところをしっかりと分かってもらうきっかけにもなりました。その後どんな処分があったのかわからないけれども、その時にあえてね言えるのは、まあ今日のお話のようにね、やはり、必要なお手伝い、ある程度大人になってきた、その時で言えばうちの子であればまあ18とか19だよね。で、そんな年ではあるけれども、やはりできることをやっぱりやってあげる。そして子供たち、子供にね、カウンセラーがあなたにね言葉を出して、で、傷つけるその権利はないということ、そして私たちが最大の当事者であるっていう先ほどのお話も含めて、やはり我が子には堂々としていいのよって。堂々とあなたがするべきことは自分の学びと勉強に集中すること、それを妨げる人がいるのであれば大学内でしっかり親はそこに出させてもらうって、なぜならしっかりと我が子が大学を卒業するまでできることをやる、そしてサポートするのが親の役目って、だからこそ気にせずにしっかりと自分のことに集中しなさいっていうふうにしてね、応援することができました。まあね、本当にね、いろんな意味で、子供たちが悩むっていう姿をもちろん親は見たくないわけよね。で、見た時に何ができるのかって、できることもあればできないことも時にあるかもしれない。できない時には何か周りからの方法であったり、またはその子にね、信頼を寄せたりとか、いろんなことが絶対小さくてもあるはずなんですよね。そういうことを含めて、まあ、他にもね、あるんだけど、まあ、他の時にしましょう。なぜならもうあっという間に時間過ぎました。なのでね、アジア全体の法律を変えたお話とか、まあ、いろんなことがあるんだけれども、まあ、ある意味皆さんに今日冒頭でお話をしたように、勇気ある言葉、勇気ある行動、それは誰のために、何のためにっていうことは、私は今日我が子のお話をしたけれども、これはどんな時でも皆さんもね、なんて意識に入れることができると思います。誰のために、何のために、どんな言葉を出し、どんな行動をするのか、ね、それがね大きく、大きな変化になり人生を変えていくのであれば、私はその一歩の勇気を出せる人でありたいっていうことで、ね、もちろん行動を常にしてきました。皆さんがこれから先こういったね似たような状況であったり、何か降って立ち止まる時に躊躇する時、あなたの言葉は裏でどっかで言う話じゃなくて、必要なところで必要な人に必要な環境で必ず出して、そして行動にね移せるように、ぜひそれを意識して思い出していただき、そしてあなたも周りの人も未来を切り開いて、ね、いくような人生を歩んでもらいたいと思います。それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。